妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。豊楽グランフロント大阪クリニックの森本義治です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の豊楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godobc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。今月は先週に引き続き福田愛作先生とのお話をお届けします。福田先生は IVF 大阪クリニック院長でいらっしゃいます。東大阪中央線の永田駅からすぐそばの病院なんですよね、はい、体外受精をもう特徴とされている IVF がその意味なんだよと先週教えていただきました。はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、先生、先週卵管の異常は FT4 で解決するよ、はい、卵管がまず綺麗な状態であるからこそ受精ができるんだよっていうお話をしていただきました、はいはい、そこから受精したまあ卵が着床するまでのこのお話なんですけど、はいはい、今回は PRP で着床改善と。またこちら先生、 PRP って何？はてなという感じなのですが、
はい、これはね、はい、実は PRP を使うのは、はい、体外受精で何度もうまくいかない方なんですね、うん、だから自然妊娠ではないんですけれども、
う
ん、
体外受精でも難しい。
そうなんです、そうなんです、はい、でまず PRP をちょっと話をしますと、
はい、お願いします。
PRP っていうのは、うん、プレートレットリッチプラズマっていうんですけど、
プレートレット
って血小板のことなんですよ。
プレートレット、うん、はい、
血小板ね、はい、で血小板濃厚液とか濃縮液とか言うんですけれども、うんうんうん、血小板ってまあ皆さんきっとね中学校とかで血小板が傷ができたらそこに血が固まって塞がって血小板で血が固まってっていう話をよく聞かれますよね、はい、うんうん、いうふうに傷とかあると血小板がそこを血を固めてそこを保護するわけね、うん、怪我したらかさぶたできますよね、はい、あれを作るわけですよ。かさぶたが取れる頃には傷は治ってますよね。
本当ですね、
うん、いうふうに血小板にはそういう作用があるんです。炎症を抑えたり細胞を増殖したり修復したり、そういう作用があるわけなんですね。ですから皆さんよくご存知な例では、大谷、今話題の大谷翔平とかね、
はい、
それから田中マー君とか、うん、肘の靭帯を怪我した時に PRP を注射してるんですよ、
う
ん、そうするとさっき言ったような修復効果がありますので、
再生される、再生というか新しくできる、
そう、再生とか増殖とか修復とか、うん、それから炎症を抑えますよね。でそういうのを治すというので、PRP ってね、整形外科領域とかいろんなところで使われて。
先生、これってちょっと素朴な質問していいですか、はい、例えば、まあ、今はその着床でお腹の中の話ですけれども、はい、外の場合、そのできた時に肌の色とかね、
はい、
その辺もこう自然と合わさっていくというか、適用されていくんですか。
実はね、PRP は美容外科でもよく使われてます。
なんかそこだけ明らかにしてるよねっていう、こうなんか
次
はりみたいなのはない。
自分の血液から取りますから。 PRP は自分の血液から作りますから、
うん、
アレルギーがないです。自分のもんですから。
もうじゃあ細胞を増やすという感じですね。
そうなんです。ですからこれは再生医療にでコントロールされてます。ですから再生医療、厚労省の許可を得ないと、うん、は
い、
これは使えないんです。
許可を得ているいらっしゃるわけですね、はい、もちろんですね。
我々のクリニックは許可を得てます。
なるほど、
うん、はい、そうなんです。それで話し返りますと、うん、その体外受精なんかでなかなか着床しない方ね、うん、いうのは 子宮内膜があまり良くないということが
なるほど。先生、着床というのもおさらいいたしますと、小学生で習った性教育のレベルなんですけれども、はい、その受精卵、精子と卵子が合わさって受精卵になりました、うん、その受精卵が先週のお話で卵管を通ります。
子宮の中に入る。
そこからお母さんの子宮、まあ言ったら赤ちゃんが育つベッドですね、はいはいはい、そこにコロコロコロっと卵が転がってピタッとどこかに止まらなければいけない。
そうなんです。
その止まることを着床。
そうです。
合っていた。保健体育授業で学んだことは。
そこからまあ言えば根が生えるわけです
ね。根が生えるわけです。ぎゅっと根づく。
根が生えたら着床
なんです。1月10日そこの場所にいなければいけない、
は
い
は
い、
でこの乗っただけでは着床じゃないですね、
は
い、
うん、コロッと転がって
しまう。そう、根が生える、はい、で根が生えてまたそこにソファーができたら、それがいわゆる胎盤っていうのになるわけ。うん、
そのソファーというか赤ちゃんのベッドというか、 そう、そこですやすやと10ヶ月ね、
その最初の着床がうまくいかない、
はい、
うん、
はい、
あの特にこれは体外受精でなんですけども、いい卵を入れてもなかなかひっつかないという方に、この PRP を子宮の中に入れてあげるんです、
う
ん、そうするとその方はもともとあまりベッドが良くないわけですよね。そこへ PRP を入れますと、さっき言ったように炎症を抑えたり細胞増殖をしたりして内膜のいい細胞が増えてですね、そしてその肺がうまく根が張れると、
今この話聞きながら先生ポトンと PRP がなんかわからないけど液体か固体でなんか落ちてきました。そうすると魔法のようにふわっと羽毛布団のようなベッドがふかふかに出来上がって、赤ちゃんがすやすやとそこで安心して過ごせるっていう感じでしょうか。
そういうこと、さすがですね、
まあ、素晴らしい、
うん、
はい、
それをあの PRP って言うんですけれども、はい、まあ、先ほど言いましたように再生医療で、うん、コントロールされてますので、きちっと許可を取ったとこでしかできないんですけれども、まあ、我々のとこのいいのは PRP でも2種類ありました、
ね、はい、
PRP を作ってそれを一旦凍結乾燥して、うんうん、まあ言えばインスタントコーヒーみたいに、
はい、
でそれを水でもう一度戻して使う施設と、
うん、うちは冷凍収納ですね。
そうなんです、
はい、
凍結乾燥ね、はい、でうちはそれをその日に作ってそのまま入れるんです、
う
ん、
もうほやほや。
そうなんです。
もうあのお刺身のように、
そう、
もうその場で釣ってその場で切って食べてくださいぐらいの新鮮な状態ですね。
もう入れたてのコーヒーなんですよ。
なるほど。
ですから香りが違うと、
はい、香りが違う、新鮮で美味しい。
そうなんです。
先生これね、
はい、
PRP はそもそもどのように作るというか、
ね、
準備するんですか。
自分の血液から特殊な遠心分離器で、ええ、血小板とかあの細胞増殖を起こすような物質だけを濃縮して作るんです、うんうん、
血液は言ったらもうあの血液取るわけですよね。
普通に採血するんです。
いっぱい取るんですか。
採血だいたい 40cc ぐらい。
それぐらいで、
はい、
そしたら献血するぐらいな感覚で。
そう、献血
よりも
たくさん取らないです、
ね、40cc
で
自分の体の再生できる細胞ができるわけですね。
できます。
で今なんか先生おっしゃったように、いろんなものをなんか混ぜるみたいな感じで、
混ぜないです、ね、混ぜない。
違う、
あの分離するだけです。
分離する、
はい、
分離
で濃縮、血小板とかを濃縮するんです。
濃縮する、
大切な部分だけを濃縮して、
あ、そう、じゃあ血液以外のものは入れない。
入れないです。
他のものは入れないですね。ミックスジュースみたいにはしない。
しないんです。自分の血液から重要な成分だけを
分離、濃縮、取り除く、
分離して濃縮した液として注入する。
その着床に必要なふかふかのベッドに必要なものだけを取って、
そうなんです、そうなんです、
そして子宮の中に入れてある。
そうなんです。あの直接 それが着床さすんではなくて、それが内膜に働いて内膜が着床しやすく、
そうそうなんです、
そうなんです。
先生これね、人によってそしたらその血液から採血した時に分離して全然残らない人もいるわけですか、
うん、あの必ずあの血小板なければ、ね、それこそ怪我したって血が止まらないです
から。 それは違う病気を発見ということになりますよね。そうそう、
ですから事前にあの血液の検査はします。
なるほど、わ、うん、かりました。そしてふかふかの赤ちゃんが育ちやすい環境を作ってあげて着床ができる。だから着床改善。
そうなんです。そうなんです。ですから体外受精でも妊娠しにくい、体外受精やれば皆さん妊娠するわけではないんでね。
なるほど。
妊娠しにくい方もこういう治療をしてあの妊娠していただこう
と。受精はできているのにどうして子宮に送っているのに妊娠しないのというのは、その子宮の環境にも課題や問題があるのかもしれないと。
そういう場合に、はい、そういうことです。
まあ、100% そうではなくてもそこにも 原因があるかもしれないということを調べたり、
まあそうですね、そういう方に対して、ね、PRP 療法、
いや、なんか赤ちゃんができないっていうところまでにはいろんなプロセスがあって、その子宮が卵管が原因かもしれないし、はい、子宮の中の環境が原因かもしれない、もっとそもそも卵なのかも精子なのかもしれないし、
ない
ろいろと原因があるわけですね。
そのステップステップの検査をして、うん、その検査で異常の分かったところを治療するというのが大切なんです。
まずは自分は何が原因なのか、
そうなんです、
夫婦でそこを確認することからですね。
原因検索をしてからそれに応じた治療をするというのが大切です。
こちらの IVF 大阪クリニックさんではその原因の調査もしてください。
もちろん。
そこに合わせたことで体外受精もしていきましょうということですね。はい、いや、いろいろと学ばせていただきました。はい、ありがとうございます。来週もよろしくお願いいたします。妊活の神様の時間。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はフォーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。